特集、地震後の72時間を想像せよ。想像力が命を救う。地震の被害は発生時刻や地震の規模によって異なります。臨機応変に行動できるように、日頃から想像力を鍛えて地震に備えましょう。震度6強、発生日時、3月15日、18時10分。ガス供給停止、断水。3人と1匹が挑む。地震後の72時間を想像せよ。鶴見区版表紙の特集で登場した3人と1匹。高子40歳、優斗10歳、敏夫73歳、フレディ3歳が地震後の72時間に挑みます。この様子がイラストとともに紹介されています。高子40歳、夫と息子の3人暮らし、会社員、8歳児、仕事が終わり電車で帰宅中。1時間後、電車は運休、電話がつながらない。災害伝言ダイヤルや携帯電話会社の災害伝言版で家族の安否を確認。スマートフォンを操作する高子。スマートフォンの画面。相手は優斗。大丈夫?の問いに。無事だよ?の返信。災害伝言ダイヤルに録音された父、敏夫の声。敏夫だよ。私は無事です。家にいます。災害伝言版の夫からの伝言。無事です。職場で待機中。裕次郎。3時間後。道路が寸断されていて遠回り。もう歩けない。一時滞在施設で休む。一時滞在施設に指定された施設では、休憩場所やトイレ、水道水、情報等の提供が受けられます。公共施設や大学など。横浜市では、一時滞在施設ナビで近くの施設を検索することができます。スマートフォンの画面に、一時滞在施設3つが表示されています。1つは安全確認中。もう一つは満員、もう一つは受け入れかとなっています。紙面に一時滞在施設ナビの二次元コードが載っています。24時間後、息子は地域防災拠点に避難しているらしい。息子のいる地域防災拠点へ向かう。スマートフォンを手にする高子。スマートフォンの画面の表示、優斗。友達と地域防災拠点に避難しているよ。72時間後、地域防災拠点で過ごす。大きな鍋で調理をする高子。隣には息子の優斗。調理を受け取った男性のコメント。とても美味しいです。まるで夢と希望にあふれた味のテーマパークですね。どうでしたか?マイクを向けられた高子のコメント。インターネットが使えない場合に備えて、一時滞在施設の場所を確認しておくと良いと思います。家にいる子どもの安全確保が課題ですね。優斗、10歳、高子の息子、8歳児、一人で自宅。1時間後、家で一人ぼっち。パパとママに連絡。スマートフォンを操作する優斗。災害伝言版。パパからの伝言。無事です。職場で待機中、裕次郎。スマートフォンの画面。相手は高子。大丈夫?無事だよ。家にいるよ。3時間後。パパとママはしばらく帰れないらしい。友達と地域防災拠点に避難することに。友達親子に声をかけられる優斗。友達のお母さんの吹き出し。地域防災拠点に避難するんだけど、優斗くんも一緒に行かない？24時間後、地域防災拠点に救援物資がすぐに届かない。持ってきた食料や飲料水でしのぐ。防災拠点での優斗の会話。避難してきた人。大きなリュックね。何が入っているの?赤いリュックを抱えた優斗。吹き出し。 食料や水、薬などを入れて持ってきました。まあ、偉いわね。72時間後、パパとママに再会。どうでしたか？マイクを向けられたユートのコメント。家で一人でいるより、身近な大人と地域防災拠点に避難する方が安心だと思いました。年を73歳、一戸建てに一人暮らし、高子の父、8歳児、一人で自宅。1時間後、電話がつながらない。災害伝言ダイヤル171でメッセージを録音。ヘルメットをかぶった年を、受話器を手にしています。吹き出し、私は無事です。家にいます。寂しくないよ、高子。3時間後、近所で火災が発生。隣の人と公園に一時的に避難。年男と隣の人との会話。隣の人の吹き出し、一緒に避難しましょう。隣の人はヘルメットにヘッドライトがついています。年男のコメント、そのヘッドライトいいね。24時間後、地域防災拠点は人がいっぱいで入れない。家は無事。近所の火災が収まったので、近所の人と協力しながら自宅で過ごすことに。年男と近所の人のイラスト。年男の後ろにはアルファ米と乾パンが描かれています。近所の人は野菜ジュースとサバ缶。二人の会話。交換しない？年男、私の備蓄は炭水化物ばっかり。近所の人。タンパク質やビタミンもしっかりとるといいですよ。72時間後、断水が続きお風呂に入れない。地域防災拠点で困りごとを相談。ヘルメットにヘッドライトをつけた年男。お風呂入りたいんだけど。着ぐるみのような服を着た防災拠点の人。吹き出し、あそこの銭湯が営業していますよ。年男。いい服だね。防災拠点の人、防寒着です。どうでしたか？マイクを向けられた年男のコメント。日頃からご近所さんと顔の見える関係を作っておくことが大事だと思いました。また困ったら地域防災拠点で相談すると良いと思いました。フレディ、3歳、フレンチブルドッグ、8歳児、散歩中。1時間後、怖くなって走り出す。ボス、飼い主の指示に従う。走り出すフレディ、後ろに吹き出し。フレディ、おいで。ボスが呼んでるから戻ろう。3時間後、家が壊れて住めなくなった。避難所に行く準備をする。非常フレディと書かれた赤いリュックのそばに立つフレディ。おやつとケージも忘れずにね。ケージのイラストもあります。24時間後、避難所の中でボスと別々になる。ケージの中で静かに過ごす。ケージの中のフレディと、飼い主に連れられた猫のミーちゃん。2匹の会話。ミーちゃん、久しぶり。その童話、素敵だね。ありがとにゃん。みーちゃんは赤い童話をつけています。72時間後、他の飼い主さんたちも世話をしてくれる。みんなの言うことをよく聞く。フレディの入っているケージのそばに2人。1人は糞の始末をしてくれています。もう1人は餌を用意しています。みーちゃんのママは優しいなぁ。マイクを向けられたフレディのコメント。ボスが教えてくれた、おいで、伏せ、待ては役に立つよ。ケージに慣れておくことは大事だね。猫ちゃんは童話に慣れておくといいね。詳しくは飼い主の心得参照。飼い主の心得。災害時にペットを守るための飼い主の心得を紹介します。1、一緒に避難。ペットと一緒に避難しましょう。ただし、地域防災拠点によっては、 ペットの受け入れ体制が整っていないところもあります。ペットと一緒に避難できるか、事前に確認しておきましょう。2、普段以上に周りへの配慮を。地域防災拠点では、動物が嫌いな人や動物のアレルギーを持つ人も避難します。普段以上に周りへ配慮しましょう。3、迷子対策を万全に。迷子になっても飼い主の元に戻れるよう、迷子札やマイクロチップを装着しましょう。犬は観察と注射済み表も。マイクロチップは専用の機械で飼い主の情報を確認できます。4. ペットの非常持ち出し袋を準備。地域防災拠点にはペット用の救援物資がすぐに届かない場合があります。ペット用の非常持ち出し袋を準備しておきましょう。イラストがあります。非常フレディと書かれた赤いリュックサック。中身もイラストで紹介されています。水、フード、食器、薬と両方食も、ケージ、犬も猫も必ず用意。ペットシーツ類、新聞紙もあると丸。伸びないリード、童話、ハーネス。ペット情報カード、飼い主の連絡先やワクチンの接種状況などを記載。ホームページ、ペットも守ろうで検索。問い合わせ、区役所環境衛生係。電話、510-1845。ファックス、510-1718。想像して備える。地震発生時にどこで何をしているかによっても、取るべき行動は異なります。例えば、職場や学校で被災した場合は、むやみに移動せず、施設内で待機しましょう。また、施設によっては、食料や飲料水の備蓄をしていますが、すぐに帰宅できない場合に備えて、職場などで、食料、飲料水、常備薬の備蓄や、泊まる準備をしておくことも必要です。日頃から、様々なパターンを想像しておくこと、それに合わせて必要な準備をしておくことが重要です。過去の教訓を生かすことも大切なことです。鶴見区では、平成28年の熊本地震での課題を受け、鶴見区防災計画、震災対策編を3月中に改訂します。防災コラムも新たに掲載されるので、ホームページなどでぜひご確認ください。ホームページ、鶴見区防災計画で検索。写真、区役所防災担当、森田係長。黄色い表紙の鶴見区防災計画を手にする森田係長です。問い合わせ、区役所防災担当。電話、510-1656。ファックス、510-1889。